ペテロ第一の手紙2章の18節から21節。ここでは現代ではですね、こういうことはとても当てはまらない、当てはまらないどころかこんなことはけしからんというふうに、考える人もおるかと思います。召使いたち、これは当時は以前にも言いましたけれども、ローマ帝国が勝っていくあちこちの戦いに勝利していく過程においては、あれだけの広大な国になっていったということは、その国々に戦争戦いをして打ち勝ったわけです。で、負けた国々の人たちを大量にローマに引き連れてきたわけですね。そしてそのローマ帝国のあちこちの都市で大きな家を持っている権力や財力がある人たちをたくさんの奴隷を持つ、これはごく当たり前だったわけです。でここではドゥーロスではなくて、家で使えるものっていうふうな意味の言葉が使われているわけですけども、まあ、実際は奴隷として使われていた人たちです。だから一部の英訳ではスレイブと、奴隷たちと訳しているのもあります。で、この召使いっていう言語はですね、オイケテースというんですね。オイコスというのは家という意味です。でオイケテースというのはそういう意味で家で使えるものという意味ですね。家屋という家のしもべ、というふうな意味で使っているはず。で、ここでですね、主人に従えと、恐れを敬って主人に従え。で、良い主人だけでなくて無慈悲な主人にもそのように心から恐れを敬って使えよ。で、不当な苦しみを受けることになっても神がそう望んでるんだとわきまえて苦痛を耐えたら、それが御心にかなうことだと。こういうようなことを言ってたらいくらでも無慈悲なことがはびこるではないかと、人権はどうなのかと、そういうことは奴隷制度を肯定することではないかというふうなですね、様々な反論が当然出てくるだろうと思います。これは正しい現代の2000年のですね、この時代から2000年もはるかな後の我々が感じる感じ方であるわけです。当時はこれが当たり前だったわけですね。でここで特に、使えるのは当たり前、この江戸時代でもですね、あるいは戦前でも日本も、女は夫に使える、妻は夫に使えるのが当たり前、兄弟がよく言っても長男には使えるのが当たり前と、良いものでご飯でもですね、長男には特に良きやというのは当たり前だと、それから70年経った現代ではちょっと考えられないようなことなんだけれども、妻と夫が対等であるような考え方はもうまるでなかったわけですね。もっと前の江戸時代であれば、それこそ全然、武士に使えるのが当たり前、対等に物をなんか言ってたら切り捨てごめんって言われる。つい日本では今から百数十年前、江戸時代前でも徹底してそういうの差別が当たり前だったわけですね。それよりもはるかな昔、2000年も前だということをまず考えておく必要があると思います。でここでどこが違うかと、使えるっていうのも当たり前だったんだけれども、どこが違うかということは、そのような悪いことをする悪い主人であっても、心から恐れ敬う、こんなことはできるはずではないかと、特に奴隷に関しては非常にひどい扱いをしたと、どうして心から恐れ敬えるで、でもこれはですね、このペテロの手紙だけじゃなくて、イエス様ご自身がこういう問題に関して非常に簡潔なことを 今にしても昔にしても驚くべきようなことですね。その原則っていうものをペテロがこういうふうに言ってるわけです。でそれはこういうふうな悪を私たちに行うもの、敵対するもの、不当な苦しみを与えるもの、まあ、これが全体として敵対するものということですね。敵って言ってもいろんな意味の敵があるわけです。大きく実際にこの武力でもって攻撃してくる、まあ、そういうような敵、あるいは私たちの絶えず悪口を言うとかですね、ありもしないことを言う、まあ、そういうのも必要的だと。で、私たちに何か悪いことを仕掛けてくるとですね、いじめたりいろんなことを良くないことを仕掛けてくる、まあ、そういうのも要するに敵対するものというわけですね。そんな味方するものじゃないわけだから敵対ですから、そういう万事ですね、私たちに逆らって悪を仕掛けてくる、私たちを潰そうとする、そういうものに対してどういう態度を取るべきか、それは人間としてはですね、そういう相手を憎む、嫌う、これはもう誰でもするわけです。動物でもするわけですね。叩いたり蹴ったりするような主人をですね、犬でも嫌う、猫でも逃げていくわけです。だからそういう悪いことをするものを嫌う、憎む、これはごく当たり前、動物でも共通ということです。だそしたらもう一つはどういうことかというと、全く違ったことですね。自然な反応は今言ったように憎んだり嫌ったり逃げていったりするんだけど、それがマタイの福音書の5章の43から言われていることです。マタイの5章の43から言われていることは、2000年前から今日に至るまで最も深い原則をここでイエス様が言われた。このことはキリストしかこういう確信を持ってですね、これこそは真理だというようなことは言えなかったわけです。あなた方も聞いている通りですね、このマタイの5章の43、隣人、隣人を愛す、敵を憎めと。この前の隣人というのは、ユダヤ人は同じユダヤの教え、律法を重んじる人たちを隣人というふうに見なしてきたんですね。旧約聖書の時では神を信じないような人は隣人とは見なしていなかったわけです。てかイエス様のこの時になってからはですね、イエス様は隣人というのは文字通り、不特定多数の人、隣に例えば誰かがおったら、その人、敵であろうが病人であろうがですね、死にかかった人であろうが若い人であろうが女性男性、一切関係のたまたま近い隣におる人、電車でも何でもですね、歩いていっても我々が街歩いても誰でもみんな一緒の隣人だと、そういうことに広まったわけですね。でもユダヤ人のこの時はまだ多くの人たちがそういうに同じ信仰を持つような人、それは愛して、そのユダヤ人の持っている信仰を敵対したり壊そうとしたり、あるいは個人的にもですね、悪を仕掛けてくるような人は憎めと、そういうふうに今この当時は言われていたということですね。当時のこの人がこういうふうに言ってた。しかしと言ってですね、そのように悪いことをする人を嫌ったり憎むのは当たり前なんだけど、その当たり前をそのまま守るんだったら、これは何だですね、人間として進歩がないということはすぐにわかるわけです。動物的段階、動物もさっき言ったように仲間は愛して、悪いことするものは嫌いして噛みつく、吠える、それと同じような、だから人間と動物とが決定的に違うのは、本当のあり方はそういう悪いことをする人を祈ると。ここで愛すと祈るが同じことなので、好きになるということではないというのは繰り返し言っていったことです。愛っていうのはいつも他者が一番良いようになるようにという、こういう切実な願いや祈り、まあ、それが聖書における愛である。で神様はそういう愛を持って私たちを救い取ってくださったと、絶えず良くなるようにというですね、だから単に一時的に表面的に好きだとかいうのと全く違う感情であるということです。 そういう単なる好き嫌いとかいう感情は、動物も人間もどっか共通しているわけです。相性がいいものは大概仲良くするといい、相性が悪かったら嫌うと、あるいは噛みつくとかですね。だからそれは自然のままの状態でできあることですけども、神から来るのはこういったことだというんですね。敵対するもののためにも祈ると、良くなるようにと祈ると、それで初めて私たちも神様の子供となるのだと、そのとても分かりやすいこの深い深い、事柄をですね、ごく当たり前の自然現象に、なぞらえていっていると。父なる神は悪人にも善人にも太陽を昇らしているではないかと、正しい者にも悪しき者にも雨を同じように降らしているではないかと。だから神様の愛っていう太陽のようなものを受けるならば、相手が悪かろうがよかろうが絶えず良きことを願うと。良い人だからですね、それで止まるようなことありえないんですね。神様はキリストのごとく良くなるっていう目標のと比べたら、もう良いって言ってもこの人はちょっと優しいどころじゃないわけです。良さそうに見える人も限りない罪を持っている、弱点を持っているわけです。その人が良さそうに見える、その人はさらにさらに良くなるためにと祈る必要がある。もうそういう意味で悪人でも善人でも、どんな良さそうに見える人も良くないような人も、みんなこのように太陽、神様の光を受けるようにという祈りが必要なんだと。これが今日のところのですね、背後にあるメッセージだということです。不当な苦しみを受けたから、敵ですね、敵からの仕打ちを受けたから憎むんで言うんだったら、何も神様の技は現れないと。それが、今日のところに変えます。2章の19。不当な苦しみを受けても、神様がそういうお望みなのだと。神様のご意志である深い意味があってそうなってるんだとして受けるならば、御心にかなうことになる。で、この不当な苦しみっていうのは、ここにあるように悪い主人というものもありますが、この俺は主人でなくても、学校の同級生や同僚、あるいはインターネットで知り合った人や、あるいはその他のいろんな人から受ける苦しみ、不当な苦しみっても起こるわけです。その時に憎しみとか嫌い、反発する、あるいはもうそういう人のことを思い出さないようにするとか、そういったさまざまなやり方がありますが、ここでもそれを神様は望んでおられると思って、その苦痛を耐えると、神様中心にそういったことを受け取ると。そしてこのイエス様の精神ですね、そうした悪いことをする人のために祈ることができるならば、それこそ御心にかなうことになる。御心、ご意志ですね。こうした悪に対するご意志は、このマタイのさっき言った5章の43以降にはっきりとクリアに表されているわけです。で、こうした不当な苦しみということ、これは人間からもですね、もちろん我々もおそらくはほとんどの人が子供の時から現在に至るまで、同じクラスとか同じそういう仲間、あるいは場合によっては家庭からも、親からも、兄弟からも、学校の先生からも、あるいは地域からも、あるいは何らかのですね、障害者差別とか部落の差別とか、あるいは職業的何らかの差別、台湾も日本から見て差別的にですね、ああいうふうにあそこだけに教えをつけて、そしてあれだけ切実に願っても、首相なんかは、あるいは官房長官、政府、自民党なんかは、耳を貸そうともしないと押し付ける一方ですね、そんなにどうしても基地になる、誰でも 74% も国、基地がそこに集まっているってこと、誰だって、そんなことしたくない。よくねこそ一番の犠牲者だったわけですね、第二次世界大戦、太平洋戦争。一番基地なんかは本来はふさわしくない、平和の島、南の海の平和の島でありたいと願うのは当たり前だろうけども、そこに押し付ける、日本の平和安全だと言う、だけどもどこもそういうことを受け取らないと、 基地なんかいらないと言ってるんであれば、それは基地そのものをですね、安全保障体制を、それを変えて、そして外国に持って行ってもらったらいいんですね。そしたら、そんなアメリカの守るっていうことは十分できない。それでいいわけですね。そして、武力を持たずに平和っていう、もう70年得がたい、その特質、それを掲げて、良きことを世界にやっていくという、それこそが本当に平和ということになるわけです。ちょっと小口に入りましたが、まあ、そういうさまざまな、今言ったのはですね、さまざまな不当な苦しみ、差別、そういうものがある。生まれつき不当な苦しみ、これは生まれついてさまざまな病気の状態で生まれると。あるいは目が見えなかったり、足が動かなかったり、寝たきり病弱とか、もうさまざまな生まれつきのですね、苦しい病気、例えば目が見えない、あるいは足が立たないで生まれる、そしてずっと一生やっていかなきゃならないということは、もうとてつもない苦しみですね。悪い人間がおっていじめると、だったらその悪い人間がおらなかったり、別のところへ行けばそれはなくなるけれども、自分の体自体がそのような重い障害を持っていれば、どこまで行ってもある意味で不当な苦しみだということに直面をするわけです。何か悪いことをしたからそうなったんではないと、そういう意味では何か不当な苦しみだと、こんなことになってない人が圧倒的に多いのに、なぜ自分はこの世に生まれつき歩けなかったり、目が見えなかったり、聞こえないのかと。でその時に、不満と怒りと、あるいは周囲の人に対する、もう介助やいろんなことに対する不満を持ちつつ生きるのか、あるいはこうであるように、神様がある、わからないけど深い目的を持ってそのようになされたのだと。そういうふうに受け取って、神様を仰いで生きていく。神様からそれに耐える力をいただきながら生きていくと、それこそが御心にかなうことだと言われています。で、こうした不当なと思われる苦しみっていうのは、あの聖書ではこの間の横浜での講演会でも話をしましたが、生まれつき全盲っていうのは今以上にはるかに苦しかったわけですね。現在であれば福祉政策、盲学校の制度、その他いろいろとですね、援助の手が差し伸べられているんですけども、以前であれば全くそういう援助の手が差し伸べられていなかったから、道端で、そこまで誰かに連れて行ってもらって、暑い埃まみれの中でですね、歩いてくる足音がしたら誰かでなくと、もう恵んでくださいと言って乞食をすると。そしてみんなからあれはどうか悪いこと、誰か罪を犯したから天罰を受け取んだとかですね、まあ、そのような非常に大変な苦しみを受けた。なんでこんな苦しみをですね、自由に目が見えて、そしていろんなところに行って良い人と結婚したり、良い仕事があったり、あまりにも違う。その大きな不当な苦しみをイエス様がですね、今日のところ関連して、あのヨハネの福音書のところで言われたのが、それが以前ならば誰かが罪を犯したからこうなったんだと。これはあのヨハネの9章ですね。罪のせいでこんな不当なと思われることが起こってるんだと。だからそれは不当でないんだと言うんですね。その親なり先祖なりが何か大きな罪を犯したから、その裁きとして備えになってるんだ。そういう考え方がどこの国でもあったわけです。そしたらイエスは誰もこういうふうな考えたこともなかったことです。そのような大変な不当な苦しみと思われるところにも神様の深い意図があるんだと、ご計画がある。それはですね、その人が神を信じて歩むならば、そこに神の技が現れる。だから本人がこの苦しみは罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がその人に現れるためだと。まあ、この一言がですね、もう非常に無数の人たちをこの一言とともに力を受けたということは、歴史的にも事実なわけです。で、今日のところもこうしたことと関係するわけです。ですね、神様のご意志、神の技が現れるためなんだと。このような不当なですね、目が見えないという大変な苦しみを、そうして神を信じて歩むと、そこに神の技が確かに表される。 そういう形で元気な人には表せない神の技を、生まれつき目の見えないという大変な苦しみを負った人たちを用いて神の技を表すと、それが神様のご意志なんだというわけです。そういうことでこの19節はですね、単に当時の奴隷の話で、昔とこんなもとてもじゃないけど現代に当てはまらないとさっと捨ててしまうんじゃなくて、この苦しみを神から来たのか、深い目的があるのかないのか、あるのであればどのようにしてそのことを知るのか、それは神様を信じて歩んでいくと聖霊が教えてくださるんだと、そういうふうに信じていくことが本当に御心にかなうことということになって、私たちの現在とも絶えずつながってくることです。というのは、私たちもこの世界にあったら誰でもですね、生きていく過程でこれは不当な苦しみだと、不当な言われ方だと、あるいは差別だと、あるいは侮辱だと、不当な待遇だと、いろんなことに出会うので、その時々に腹を立てたり憎んだり、いろいろするか、それともこのようにこの不当な仕打ちは神様が深い意味を持ってされているんだと受け取るか、これも絶えず直面する問題となると思います。で、20節、罪を犯して打ち叩かれて耐え忍んでも、お前の遠出のことながら何の良きことにもつながらない、しかし良きことを行って苦しみを受けてそれを楽しんだら、これが御心にかなうことだと、神様が深い意味を持ってということですね。19節のように、そう望むということは、神は無限の深い意味を意図を持っておられるので、神様のご意志、深い、私たちが到底わからないような深いご意志を持ってそのようなことをもうなさってるんだと、そう信じて耐え忍ぶと、確かにそこに神の技が現れるので、それが神の御心にかう、あなた方が召されたのこのためだすっていう、こういう方、本当にちょっと驚かされるような言い方ですね。私たちが神様が呼び出してくださったのは、その普通の罪の苦しみからですね、取り出されて平安を与えてくださるためだと呼び出された。そしてその取り出された、呼び出されて救われた喜びを他者に伝えるためなんだけども、ここでこの特に召使い、あるいは奴隷として人間のもとでですね、時にはさまざまな苦しいこともある、あるいは過重労働、苦しいこともあるけれども、それをあえてですね、神様のご意志だと信じて、その苦しみを受け取っていく、さっき言ったように病気やら迫害やら、あるいは自然災害、あるいは生まれつきの障害者として生まれるとかですね、病弱者として生まれるとか、いろいろあります。そのようなことを神のご意志なんだと、できっと良いことがあるのだと、愛の神だから、そう信じて、歩むため、私たちが召された、あなた方ってありますけども、私たちも何らかの意味で不当な仕打ちを受けたり、さまざまな悪いことを言う人、そういう人に出会ったりするわけです。で、その時にその人を単に嫌うだけ、憎むだけなのか、それともあえて甘んじてですね、そういう人たちの悪口を受けて、これも神様からの意味があると、少なくともそういうふうに褒められてうっとよてになったり傲慢になるよりもですね、そういう悪口、批判、ありもしないような不当なことを神様からのものとして受けて、そしてそれに耐える力を神様から求めて、あるいはそういう悪いことをする人のために祈る力も与えられて歩んでいくと、これこそ神様の御心だっていうのは、現代の私たちにも当てはまることです。あなた方が呼び出された、この世から呼び出されてキリスト者となったのは、このようにさまざまなこの悪やそうしたものをですね、いかに受け取るかと、そういうふうにさまざまな苦しいな困難を受け取って、そこで神の技を表していくと、それがあなた方がこの世から特に召し出された理由なんだと思うんですね。そういうふうに困難や嫌なことは不当な仕打ちに遭うということも、神様が愛でないからではなくて、そういう特別な手段を用いて神の技を表そうとしているという、この点はですね、パウロが別のところで言っている、不当な仕打ちに遭った時ということと、その対処の仕方とやはりつながっているわけです。 そのパウロが言ってるその不当な仕打ちに対する仕打ちっていうことは、別のところで、ちょっと見てみたらいいと思います。はい、それは第一コリント六章ですね。第一コリント六章の一節から11節までの区切りですね。新約聖書の305ページ。第一コリントの6章の1節から305ページのところが今日のところと関連をしています。コリントのこの集まり、キリスト者の集まりにおいても、様々な問題があったということはですね、このコリントの手紙を読んでみるとよくわかります。ここではその一つ、ね、互いにそのキリスト者、クリスチャンになったばかりの人たち同士で争っていると。で、ここで一人が仲間の者と争いしたという聖なる者へというのは、これ聖人のようにこんな日本語だったら聞こえますが、これも繰り返していったように、ホイ、ハイヨイ。当時はクリスト者、クリスティアノスという言葉がまたほとんど使われていなかったために、このようにクリスチャンのことを聖と、聖っていうのは完全無欠という意味と全く違って、分けられた、取り出されたものですね、セットアパート、分けられたものという意味だったんですね。この句はだから、まあ、どうも聖というとどうも聖人というイメージが持ちやすいんですけど、それで持ったらいけないわけで、この子にたちの聖と信徒に訴えないで、どうして正しくない、まだ信仰も何も知らない人たち、この世の人に訴えるのかと。生徒たち、クリスト者たちがこの世を、神様の正しさを知っているから裁くのだと。それに、ね、この世の人にですね、裁いてもらうといってどうしたことなのかと。この世っていうのは完全な正義の神様を知らないのに、偶像しか知らない、その人にどうして裁いてもらおうとするのか、そういうことを言ってるわけですね。で、その集まりの中でもですね、疎んじられてる人、まだ信仰もほとんどないような人、その人がたまたま法律に詳しいと言ったら、そんな人に裁いたりしてもらってると。それではいけないと言ってるんですね。ここで7節が今日のところと関係してるわけです。そもそもあなた方の間で裁判沙汰があること自体すでにあなた方の負けだと。なぜむしろ不義を甘んじて受けないのか、なぜむしろ奪われるままでいないのかという、これも現代の標準からしたなんか驚くべきようなことです。基準っていうか標準がまるっきり違うからですね。現代の一般の社会、日本の社会は特にその典型ですが、目に見えるものが絶対だと。だから目に見えるものをしっかり取っておかないと、これはもう一番決定的な損だと。でも聖書の世界では目に見えるものはほんの一時的だと言うんですね。私たちの国籍は、本当の国籍は日本でもなくアメリカでもなく天、神の国にある。目で見えるものはすんな、みんな過ぎ去っていくと。だからそこにですね、固執することはいけないというわけですね。そしたら本当の国の良きものをもらえなくなる。だからこういう裁判というのは物に関することで、物の取り合いをするというようなところでは、神の国というですね、本来取り合いが決してできない霊的なものを受けられないではないかと。で、その後もですね、9節。そういうようなことをしたら神の国を受け付けないようになるのだとですね。実質もそういういろんな悪いことを企んだりするようなものは神の国を決してもらえないのだと。だから本来私たちは神の霊によって現れ、ここにもですね、本来水の洗礼とか本当に洗うんじゃなくて、本当に洗うのはですね、私たちは罪から洗うのは神の霊、聖霊によって現れることだというのが分かるわけですね。そういうふうにして私たちも聖霊によって現れれば現れるほど、このように物の取り合い、 でですね、強引に、この神を信じない人に相談してですね、そして、取り込むということはしないという、まあ、これは命まで取られてもですね、甘んじて、あれは命まで取られ、箱が入っての家庭までめちゃくちゃにされるわけです、日本の江戸時代もそう。それでも神の国を受けるためにそういうあらゆるものをですね、不義な人にこの通り、むしろ不義は甘んじて受けたとか奪われるものでいたという、現代の私たちの常識的な感覚からはどれほど高いか遠く離れているかを思わせられるようなところです。でもこの聖書、キリスト教の世界、キリストの力っていうのは、それが豊かに与えられた場合には限りなく高いところまで行くんだということですね。こういう聖書の世界を見て初めて知らされるわけです。私たちが現在こんなことはできるのかどうか、それは神様の力を本当に豊かに与えられた時には、こうした世界に少しずつでも近づいていけるだろうと思うわけですね。こういう高い標準を知らせてくれるというところに、また聖書のとても極めて重要な特質があるということです。こういう聖書の世界の標準を知らなかったら、私たちは周囲のさまざまな人たちとの関係で、目に見えるもの、目に見える地位とか権力とかお金とか物とかですね、そういうものが全てだということになって、目に見える命が全てだと、そして死んだらもう全て消えてしまうんだという非常に虚しい、考え方に終わってしまう。私たちもこういう本当の原点ですね、誰か特定の人間の思想とか、この世の評論家とか政治科学者、そういうものと全く違った次元である、この聖書の世界、そういうものに触れてですね、さっきのように、私もこれ初めて読んだ時はなんかとっても不思議な強い印象を受けたわけですね。なぜむしろ不義は甘んじて受けないのかって、なぜむしろ奪われるまでいないのかって、こんな発想したことがなかった。むしろ奪われるまでするのは、それは取り返すのはできないから、あるいは取り返したりするのがまた怖いからとかですね、そんなことならほら誰でも取り返したりしない、要しないっていうけど、あえてそのようにすると、まあ、こういう発想があるんです。これはまさに完全になされたのがイエス・キリスト様だったわけですね。甘んじて不正を受けたと、命まで奪われるままになさったと。そしてそのイエス様の聖霊を豊かに受けた人たち、あのステパノをはじめとする、後に千年間今日に至るまで無数の人が起こされたように、奪われるまま、一家の安全、幸いな家庭生活、あるいは経済的な生活もみんな奪われるままになって、命まで奪われるままにした、そういう人たちが確かにおったということなんですね。そしてそのようにしてですね、甘んじて苦しみを受けて耐え忍んだ、そして敵のために祈り、この世を去っていった、それが確かに神の御心だった、そういうことの証言、証のために、その証によって周囲の多くの人たちを、またキリストを知らなかった人もキリストを受け入れるようになったということは、歴史上たくさんあったわけです。そういう意味でこの、今日のところ二十四節の後半、善を行って苦しみを受け、良きことを行ったのに褒められたり称えられたりしないで、かえって苦しみを受けて、でもそれを死を信じて、死を仰いで耐え忍ぶならば、それこそ神の御心だと、そして神の技を表すことになるというわけです。そのような耐え忍ぶ力、あるいはそれでもなお憎んだりしないということによって、証しすることになる。そういうふうに苦しみを通して甘んじて受けて証しする、それが あなた方が召された理由なのだ、呼び出された。そしてそれはペテロの自分の考えとかいうことじゃなくて、さっきも言ったように、その元にイエス様の考え、イエス様のお御心、神様のご意志があったというわけですね。キリストも完全な神のご意志に従った結果、甘んじて、他者人間のために苦しみを受けたと。そしてその後に、続くようにと模範を残されたのだということです。キリストの道っていうのは本当に高い清い道です。で、 通の人間のままではとてもその後続くなんてはできないことですけれども、それを少しなりともできるようにしてくれるのが、これが聖霊だと。そのためにイエス様は復活して聖霊となって、真剣に求めるものには、誰にでもどんなに隠れ罪を犯しても、また弱くても、またさまざまな勉強もしてなくても、あるいは別に勉強している学者であっても、学者でなくても関係なく、老人でもですね、若い人でも関係なく、こうした力、苦しみは毎日で受けて神のためにと、そして神の技がそこで現れるような、その生き方ということを世界にずっと歴史の中で示してきたということです。でこういうふうに、現代もですね、さまざまな問題があってですね、それを不正をそのままでなくて、当然裁判にも訴えるということも起こると思いますが、その場合でも一番肝心なことが、この相手を憎んだりしないでですね、そして、ね、神の技がそうした過程において現れるようにと、そのイエス様が言われたように、その祈りということが絶えざる原則で、なければならないということですね。そういうことがあれば、私たちは神の技を表していくことができる。その祈りあるところに神様が技を成してくださるということを信じることができるわけです。はい、以上です。